優しいご飯。おいしい食べ物は人を元気にします。おいしいものをおいしい季節に食べたいですね。このコーナー優しいご飯では毎回季節にぴったりの食に関する話題をお届けしています。さあ5週目となります。今日はスペシャルゲストバージョンでお届けします。今日のゲストは、この方です。リストランテ宮本の宮本健信さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、いろんなところでこう新聞ね、テレビ、ラジオ、はい、お名前をお聞きすることがほんとここ数年、はい、増えてきておりますが、
恥ずかしい限り
もうね、ほんとすごいですよね。いろんなとこで、ね、書いたり喋ったり。
そうですね、なんかこう、ね、やっぱこう皆さんやっぱそういうやっぱ熊本の食とか農とかをどうにかしたいっていう気持ちがなんか、はい、こう一緒にこう結集したような数年間でしたね。
関心がねどんどんそして高まっていってるのは、はい、本当僕自身も嬉しいなと思いますけれども、はい、宮本さんのちょっと紹介をね、プロフィールを紹介しますと、宮本さんはあの山鹿のご出身で、はい、で、高校出た後もう19歳で海外に、
あの正確に言いますと、あの大学に落ちたので、
まあ、ぶっちゃけて言いますと、
ぶっちゃけて言いますと大学に落ちて何しようかなと思ってる時に、なんか海外に出たいなっていう気持ちは、でもアメリカとかイギリスとかじゃなくって、なんかこうラテンの国というかフランスとかイタリアとかそういったところがいいなと思ってた。
ほ
う、
はい、でイタリアに行かれたんですね。
そうです、そうです、
はい、で、まあいろいろですね、実はもう有名店であの修行されまして、はい、どんなところに行かれたんですか。
まあ二つ星のテンダロッサというお店がまあ一番有名なとこなんですけど、はい、当時、ユーロも高い時期でしたから、どうでしょうね、日本円で一人ワインまで飲んで6万円とか7万円ぐらい普通にするようなお店でした。
高級も高級ですね。
そうです、もう人使いの荒い店でした
北割れ的なあ
たりですか。北割れました。
うわ、で何年ぐらいじゃイタリアにはいらっしゃったんですか。
だからまあ途中途中日本で帰ってきたりとかはあったんですけど、まあ大体足掛け 7,8 年ぐらい。はい、
あの料理をというのはもともとこうそういうご家族が料理屋をされてるとかそういう環境にあったんですか。
実家がレストランだったんですよ、うん、でもやっぱり親を見てるんで、絶対こんな仕事しないと。朝は早いし夜は遅いし休みはないし、
時間長いですからね、
うん、親父とあのキャッチボールした思い出とかないですか。
わかりますね、あの料理人の私もそ息子なんですけど、
あ、はいはいはい、
キャッチボールした記憶ないですね。
ですね、
1回だけありますけどね。
あ、
1回の記憶がものすごく大きいという、ね、そうですね、そんなもんですけどね。
逆にね、なんか一緒にやったことはすごい思い出として残ってるんですけど、まあそういう家庭だからあんまり、レストランとかしたくないなと思ってたんですけど、でもイタリアに行ったらこういろんなことに気づくんですよ。
ほう、
例えばそのイタリアってこう地方地方で料理が全く変わるので、例えばそのオリーブオイルの味が変わったりとか、パンの形が変わったり、はい、ワインって言ったらフィレンツェだったら赤ワイン出てくるのに、海のとこ行ったら白ワインが出てくるって。
ほう、
だからこうそれが面白いなと思って、でまあイタリアってこう何でもあるじゃないですか、サッカーもあるし、別にサッカー選手になるつではね、なれるわけでもないし、オペラ歌手になれるわけでもないし、体型的には言われますけど
お嫁さんも割とこうねふっくらした、
はいはいはいはい、だからまあ、やっぱ料理が合うのかなと思って。
ああ、はい、なるほどですね、はい、まあそれからは日本に帰国されまして、はい、まあ、あのリストランテ宮本、まあ、あのオープンされるわけですけどもね、はい、場所は、まあ、唐島町の方にありますので、はい、まあ、皆さんもね、あのぜひね、お店の方に場所を運んでいただきたいと思うんですが、お店をオープンしてからがまあいろいろね、いろんな活動されていきます。まあ例えば料理マスターズだったりとか、それからね、まあ今日一番ちょっとお話を伺いたいのは世界農業遺産、
はい、
これ登録になりましたけども、このきっかけを作ったというふうなことなんですが、はい、どういったいきさつでこの取り組みを始められたんですか。
もともと生産者の方々と一緒にこういろんな取り組みは してたんですけれども、2年前にこの世界の酔いさんっていうのを知ったんですよ、で、能登と佐渡が世界の酔いさんにその先進国で初めてなったと、でそれはなんじゃと、本当2002年に始まった制度なんで新しいから、で日本で初めてなったところが能登と佐渡なんで、それまで日本の方誰も知らなかったわけですよ。
そうだったんですね。
で、まあ、それで考えていくと、その伝統的な農業を守るとか、いろんなこう、読んでいくと、あ、これは熊本にぴったりなんじゃないかと思って始めたのがきっかけです
ね。なるほどですね、で、まあ、宮本さんもちろんお一人だけじゃなくて、いろんな皆さんのね、まあ、仲間を作って増やしていってということで、最初世界農業遺産って言った時どうでした、周りの反応は。なんやそらっていう話に、
まあまあ、もう全く同じですよ、何それっていう感じで、そんなのあるのみたいな。でだんだんこう根気よくいろんな人たちにこういろいろ話をしていくと、それは非常に面白いと、いうことで、まあその、まあ、民間の勉強会作ったりとか、まあ、で熊日で論文、やっぱ知ってもらわなきゃいけないじゃないですか、で知ってもらうためにはやっぱりどうしても、ただずっと言ってたって誰も聞いてくれないので、そしたらなんかこうショッキングな形で発表するのが、
なるほどですね、そこで論文に行き着いたわけですね。100年後の未来につながる食の大地熊本構想という、論文をですね発表されまして、これがあの熊日で、優秀賞を受賞されまして、でこれでまた一気にそういう活動がぐっと広がったというところもね。
そうですね、だから正式にこうなんていうのかな、本当にこう思いつきで、思いつきっていうか、その書いたんですけど、それをこう知ってもらうためにやっぱり、そういうショッキングな形で発表する、まあ通るかどうかは分からなかったんですけど、とにかくやってみようと思ってやったらこう賞をいただいたので、本当に皆さんに知っていただいていいねというふうにたくさんの方に言っていただいて、それからまあ本格的に活動を始めたという感じですね。
まあ、そしてその活動が認められまして、世界農業遺産に阿蘇が登録されました。で、まあ、遺産といっても実際にまあそこに今生きてる場所で、いろんなことにこう使われている場所なんですけれども、これから我々はまあその阿蘇の恵みをね受けるものとして、まあ消費者としてどういったその取り組みといいますか、関わり方というかやっていったらいいんでしょうか。
何よりですね、阿蘇の人に限らず、私たち熊本県民が阿蘇の恩恵を多大に受けてるっていう、で阿蘇っていうのはその、まあ、確かにみんな言ってこう草原が綺麗だね、自然綺麗だねっていうんだけど、阿蘇の何がすごかったのかということをこれで知っていただけたと思うんですよ。まあ、まだまだですけど、だからその自分たちのこう足元にある中に、例えば宝物はいっぱいあって、こういうものを守るだけではダメですよね。そういうのをやっぱ生かしながら、こう古いものとの共生じゃないですけど、そういうのをやっぱ考えてやっぱやっていくと、でそういうのをまず知っていただく、このなんていうのかな、きっかけ、その近代的なものは確かに素晴らしいんだけど、それだけじゃなくて古いものの中にやっぱ先人たちの知恵がいっぱい、そういったものを現代に活用しながら、地方とか、そしてやっぱ都市の人も、例えば阿蘇に恩恵を受けてる、水で恩恵を受けてるならば、何かこう食べることで恩返しができないかとか、そういったいろんなことを地域でこう循環していって、そのなんて言うんでしょうね、都市と農村の連携っていうのを強化していけば、地域に活力が生まれて、そしてどんどんどんどんこう元気になっていくんじゃないかなと思って、まあそのきっかけ、きっかけ作りが、まあ、今回とりあえず足がかりはできたんじゃないのかなと思ってますね。
まあ我々が本当に、まあ、今日今すぐにでもできることというのは、もうそれにおっしゃった通り、阿蘇で採れた、まあ、お米だったりとか、それから、まあ、赤牛とか、まあ、そういったものをまず食べると。
そうですね、
ですよね、感謝すると、食べてですね。
そうですね、
これはもう皆さん誰でもできることですから。
できますね、
宮本さんとこの店でももちろん出されて
るでしょ。出してます、はい、
ねえ、やっぱりそういう賞を取ってからっていうのは、熊本の食材をより食べようという方でも増えてるんじゃないですか。どうですか。
こう僕の感覚なんですけど、最近例えばこう熊本市内とか街を歩いたり、いろんなところ、まあいろんなところに仕事から行くんですけど、 熊本でもなんかな、僕らがこうもう何年前からか始めて、最近こう地産地消とか、地元の食材を出すお店がこう増えていってるように思うんですよ。なんか感じ、
確かに
ね、なんか増えてますよね。
増えてきたと思いますね。
そう、僕らが頑張ったからとかじゃなくて、こうやっぱそういう思いを持った人が増えてるっていうのは非常に素敵なことだなと思うんですよね、
はい、あとは皆さん食べるだけですよ。
そうです
ね、
はい、食べるだけです。
ねえ、はい、まあ、あの阿蘇の方だとその、まあ、草原の再生だったりとか、うんうん、まあ、あ、もう一歩踏み込むとですね、はいはい、そういった活動なんかも、はい、どんどん進んでおります、うん、地下水の寛容のことだったりとかですね、うんうんうん、皆さんそういうのやっぱりね知っていただいて、まあ、時間と、ね、うん、あればこれはもちろん参加していただくと ね、
そうですね、
もっといいなとはもちろん思いますけれども、
はいはい、
でそういった方々もまた増えていくといいんじゃないですか。
そうですね、まあ、今度8月にも農業遺産関係の、まあ、シンポジウムとかトークショーとかもやりますし、その人々に皆さんに知っていただく活動は続けていきまして、うん、やっぱそろそろここいらでやっぱり本当に自分たちがこう素晴らしい自然の恩恵を受けているっていうことを都市の人って特に忘れがちなんですよね。
そうですね、
やっぱ町に住んでると、じゃあ美味しいから食べるもいいんですけど、なぜ食べるのかっていうことも考える、まあ、農業遺産はこれきっかけにしたいので、やっぱぜひお時間があればですね、そういったフォーラムとかシンポジウムとかこれからもやっていきますので、ぜひ参加していただければね、ありがたいなと思いますけど、
いろいろ活動されていく中でですね、はい、いろんなこう思い出に残ることなんかもあると思うんですけれども、はいはい、昨年の九州北部豪雨の時も炊き出しに行かれたんですよね。
はい、行きました、行きました、
でも3日後もすぐ行かれたんだそうですね。
もう人生であんなに自衛隊の車とすれ違ったのは初めてでした。
なるほどね。
で坂梨地区ね、一番ひどいところの
坂梨地区ですね、
はい、行ったんですけど、もうなんか口を開けてあーっていう、なんか唖然とするってあるじゃないですか、初めてああいうのを見ました。でもそこでこう公民館でみんなそこで避難をされてたんですけど、100人分ぐらい持っていったの
は、はい、
でやっぱり皆さんなんていうか元気なんですよね。 おばあちゃんたちとか慣れてるかもしれないんですけど、そういう水害とか阿蘇ありますから、でもねやっぱね前向きなんですよ。やっぱ阿蘇の人ってやっぱ強いなというのはすごく感じましたね。
なるほどですね、
は
い、まあ、そういった皆さんとね、まあ、そういう、こう活動触れ合いなんかもあって、まあ、農業遺産登録にねどんどんまた進んでいったというところですかね。
はい、そうですね、
はい、まあ、この農業遺産は FAO でいいんですかね。
はい、そうですね、はい、
が、まあ、認定をこうするところなんですけども、はい、まあ、視察があって、
はい、
実際見に来られるんですよ ね、 だからね、
見に来ました、見に来ました、
はい、この時も三輪さん立ち会われたんですか。
ですね、視察には立ち会わなかったんですけど、その後 の、 会議、意見交換会には出ました。
はい、
一応この協議会の委員なので、はい、
なんか その時はどんな感じだったんでしょうね。
ですね、最大の危機でしたね。
最大の危機、
最大の危機、はい、
はい、と言いますと
阿蘇のその農業の素晴らしさがうまくこう伝わらなかったんですよ。で僕らはもうやっぱ素晴らしいものと思ってるんですけど、逆にそれをちゃんと分かりやすく説明しないといけない。彼らは初めて阿蘇に来るわけですし、草原って、その阿蘇の草原って人が作る草原なんですよね、
はい、
自然の草原じゃない。で野焼きしなきゃいけない。で野焼きはただ草原作るだけじゃなくて、もう本当にいろんな意味、多分時間があったら3時間ぐらい喋れるんですけど、いろんな意味があるんですね。でこれだけ草というのを多様な農業に使ってる地域ってもうほとんど阿蘇しかないわけですよ、日本でも、で世界中の草原地帯っていうのはほとんど放牧利用なので、やっぱで焼き畑みたいなのはいっぱいあるわけです世界中に、それと一緒じゃないかみたいに言われて、でこれではいけないということで、 小野副知事とか南阿蘇の農家の大津恵里さんとかとみんなで、あと県庁の皆さんと一緒にこう挽回するために、ちょうど FAO の本部がローマにあるので、そこで、あの世界農業遺産の小さいフォーラムがあると、
はい、
その場で挽回をしてこいと。
はあ。でじゃあそこまで行かれたわけですか。
行きました行きました。
へえ。
60時間のイタリア滞在。
うわ、またイタリアに住んでたと言ってもまたね気分も違いますね。それはね、
仕事で戻るとは思ってもいなく、ね、もうみんな60時間の中で 3,4 時間しか寝てないですよ。一生懸命頑張って、はい、なんとか挽回にこぎつけて、まあ、今度の国際会議につながったという感じですね。
まあ今日先ほど宮本さんもおっしゃいましたけども、まあ、その阿蘇のね恵みを我々受けておりますから、うん、やっぱりその食べる意味というかね、まあ、美味しいでもちろんいいのかもしれないんですけども、もう一歩こう踏み込んで考えていくと、うん、なぜそれがそこにあるのかとかね、うんうん、どういう成り立ちなのかとか、
そうです ね、
もっと皆さん感じていただくと、うん、さらに私はね美味しさもアップすると思います。
そうですね、そうですね、
ね、魅力ある熊本でございますんで、はい、これをやっぱり守って育てていくと、はい、いうことですよね。
そうですね、
はい、はい、ということで、今日はですね、リストランテ宮本のオーナーシェフ宮本健信さんにお越しいただきました。まあ、もっといっぱいいろんな活動の話もあるんですけれども、はい、まあ、そういったお話はお店でちょっと聞くことはできるかもしれません、はい、
できます
はい、はい、お店の方にもお出かけいただきたいと思います、はいはい、ということで今日の優しいご飯はリストランテ宮本オーナーシェフの宮本健信さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上優しいご飯でした。